こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。さあ今日もこの時間はいつもの盲目の天才折り紙作家加瀬三郎さんによる世界を飛び歩かれての文化交流折り紙の歌の続きを聞いてまいりましょう。愛知県豊田市の吉江邦久さんからこの番組について次のようなご感想をいただいています。前回はバルト三国の旅のお話でしたが、東京におられる90歳のお母様の具合が悪くなられ、一人で急遽帰国されましたが、その後お母様が亡くなられた後も折り紙交流の旅は続けられました。そのことに深い感動を覚えています。天国のお母様もきっと応援されておられることでしょう。さあ、それでは加瀬三郎さんの折り紙の歌、その続きを今日もご一緒に聞いてまいります。盲目の天才折り紙作家加瀬三郎、心の旅、田島英二著、折り紙の歌、今日はその32回です。加瀬三郎さん、1926年東京両国生まれ。小学校6年生の時に視力を失ったため、手を使いながら習い覚えた折り紙。20年前、報道カメラマンの田島英二さんと出会ったことから、折り紙を紹介するため世界中を駆け巡ることになりました。
はい、そうしたら、はい、もう一つトライアングル、はい、お、はい、
下町の折り紙名人加瀬三郎さんと世界の子供たちとの心の交流を綴った田島英二著、折り紙の歌、今日はその32回です。ルーマニアでの交流は、愛しのコロンビアらの紹介による一般孤児院とエイズ感染孤児院を日刊誌ルーマニアレブレのアンドレ・ドミト記者の案内で行うことになっていた。皆忙しい時間を惜しまず、この国ではまだ聞き慣れてない民間交流のための連絡に奔走してくれたようだった。ルーマニアでは1989年の民主革命以前までは、他の旧ソ連、東欧社会主義国以上に国民と外国人の接触を極度に制限し続けていたいきさつがある。前チャウシェスク独裁政権下では、秘密警察とその協力者たちにより、国民の自由は制限され、対外債務の返済を急ぐあまりに打ち立てた急激な輸入制限と輸出政策により、国民の窮乏生活は耐え難いものとなっていったという。外国人を通して、そんな恐怖政治と国内の惨状が国外に知られることを嫌い、 国際世論が流入することを何よりも恐れたのがチャウセスク一派であった。多くの孤児たちの存在が知られるようになったのも革命以後であったように思う。宿泊先となった三つ星のホテルドロバンティは市の中心にあるマゲル通り裏にあり、仕事を抜け出せないドミト記者との打ち合わせを後にして、まだ午後も早いとあって、その革命の傷跡を垣間見ようと早速町へ繰り出してみることにした。かつてはバルカンの小パリと称された石畳や石造りの建物は健在ながら、町全体が数十年にも及んだ恐怖政治による荒廃そのものであるように埃っぽく、建物の壁にはあちこちにおびただしいほどの弾痕が見える。マゲル通り周辺は前回の会議開催中に下見を済ませていたこともあって、すいすいと午後の混雑をすり抜けるように会長に歩いた。自由化が進むにつれ、町の様子も少しずつ変化しているようで、新しいホテルが建ち、小綺麗なカフェ、ブティックは流行に敏感な若者たちで驚くほどの賑わいを見せ、対照的に弾痕が生々しい僧院がひっそりとその陰で立ちすくんでいる。わずかの期間に、それまでの自由への渇きを癒すかのように近代化に走るのは、東欧革命の発端ともなったポーランドやチェコでもそうだったが、経済重視のあまり常に取り残されるのが、精神文化の拠り所であるはずの未修復の教会であり、僧院であるようだ。ルーマニアの民主革命では、例外的におびただしいほどの血が流れた。地下鉄の駅のある大学広場には、その犠牲者のために建てられた十字架の追悼碑があり、結婚式を終えたばかりの新郎新婦が友人たちに見守られるようにして花束を捧げていた。それは民主化の行く末を見ることなくして散った同世代への弔いであり、平和へのちぎりであるようで、なんだかほっとさせられるような気がして、しばしの間そんな光景を眺めることにした。そして私は革命のいきさつを簡単にカセさんに説明したのである。革命は89年12月、ハンガリーとの国境に近いチミシュワラで火がついた。独裁政権が重工業政策の名のもと、強引な手段を使って少数派であるハンガリー系農民の村つぶしに走り、これがやがて数千もの農村破壊にもつながる農村改造計画、つまり国営農場化であることに気づいた良識ある他の農民も怒り、各地でこの破壊政策に対抗する動きが生まれた。そんな矢先、ルーマニアにあるハンガリー系農民の窮状を訴え、政策を批判し続けていた一人の牧師が、活動していたチミシュワラの裁判所の決定で、教会からの退去を命ぜられた。北部への強制転勤となったのである。それを知った数百人の信徒が、教会集権を人間の鎖で取り囲み、反抗デモを決行すると、警察隊が阻止しようと介入、やがて騒ぎは市の周辺にも伝わって、信徒以外の民主グループもデモに参加し、1万人以上にも膨れ上がり、そしてついに警察隊による無差別な発砲が始まった。その結果、民衆の抗議はルーマニア全土を揺るがし、数日後にはこのマゲル通りは数万の市民で埋め尽くされ、デモを包囲する警察隊に向かって、撃つな、同じルーマニア人じゃないかと叫び続けたが、チミシュワラの悪夢再び発砲が始まり、通りは血に染まった。そして翌日の12月22日、民衆のうねりはとどまることなく 共産党本部ビル前の広場に押し寄せ、政権支持の集まりと信じたチャウセスクを罵倒し、屋上からヘリコプターでの脱出を余儀なくさせたのだった。革命による犠牲者はルーマニア全土で1600人、そのうちブカレストだけで1000人にも上るということだった。加瀬さんはそんな説明を緊張した面持ちで聞いてから、言葉を失い、この曲げる通りとそこから5分ほど行った旧共産党本部ビル前の革命広場の一角にも建てられた十字架の追悼碑の前にしゃがんで、ゆっくりと心を込めて織り上げた淡いピンクの折り鶴を捧げ、静かに手を合わせていた。大学広場を抜け、そのまま直進すると、大きな百貨店が立ち並ぶ統一広場に差し掛かり、人の往来もぐっと増えた。この辺りは旧市街と新市街がぶつかる中間に位置するようで、横道に折れると下町の路地へ迷い込み、橋を歩いて川を渡れば旧ソ連型とも思われるやたら大きな新市街のビル群が圧倒的な重量感でドンと控えている。近くに殺風景な公園があり、水の出ない噴水の横で旧式の箱型カメラを立てて商売する写真屋があったので、一枚記念撮影してもらうことにした。レンズのキャップがシャッター代わりで、はい、そのまま動かないでと言って撮る昔懐かしい代物で、いわゆるインスタント写真の元祖である。二人並んでの記念写真は本当に久しぶりだった。私は常に撮る側にいたし、撮られることが苦手だった。で、加瀬さんはというと、自らによる写真術も証拠写真から芸術写真へと進歩していることもあって、最近は撮る側になることの方がめっきり多くなり、二人並んで撮られることはまずなかった。朴訥な中年の写真師は手慣れた動きでテキパキと仕事し、5分ほどで現像液の匂いがツーンと残る2枚の白黒写真が出来上がった。料金は2000レイ、わずか100円ほどであった。いや、田島さん、メキシコのティファナでもこんな写真撮りましたね。加瀬さんはそう言って、まだ湿り気のある写真をカバンの折り紙の間に挟み込んだ。81年の初めての海外遠征だったアメリカ横断を成し遂げた際、主人の宮崎の団地妻の夫が母親マキさんを終着地のサンフランシスコへ連れてきて、一行はメキシコのティファナへの日帰り旅行を楽しんだ。全員大きなソンブレーロボを頭に乗せ、ロバの引く荷車に乗って記念撮影をしたのは、国境を越えてすぐに見つけた同じ旧式インスタント写真屋でのことだった。この時が、年老いた加瀬さんの母親、マキさんにとって最初で最後の海外旅行だった。ルーマニアでは、流血の革命が起こる以前、政府が人口を増すことによる国力増強を目指し、45歳以下の女性に対して子供を5人産むまでは中絶を禁止していた。極度の窮乏生活を強いられていた上にである。その結果、多くの母親が子供を育てることができずに捨ててしまい、孤児院に収容しきれない子供たちはストリートチルドレンとなって路上で生活することになった。しかし子供たちの悲劇はそれだけでは終わらない。運営することすら危うい孤児院に収容された子供たちを待っていたのは、満足な食事ではなく栄養補給のための安易な輸血であり、 その輸血用血液にエイズウイルスが混入していたのである。そしてずさんな注射針の扱いも悲劇をさらに大きくさせた。ルーマニアにはヨーロッパ全体のエイズウイルス感染時の9割近くがいるとされ、その数は2000人とも3000人とも伝えられている。生まれ変わったルーマニアではあるが、貧富の格差は大きくなる一方という報告もある。悲劇は現在も続いているのだろうか。翌日からドミト記者の少々くたびれたルーマニアの国産車ダチアに乗って孤児院3カ所を訪問することになった。見たところ30代半ばで、長髪にジーンズ、カメラマンベストといういかにもそれ風の格好のドミト記者は、ドラキュラ会議で知り合ったカメラマンが長期休暇で出社していなかったため、代役を買って出てくれると同時に、ルーマニア・リブレ紙に交流の模様を掲載するということで、かなり張り切っていた。最初に訪れたのは、自分が5月に列車でたどり着いたブカレスト・ノルド駅に近く、老朽化したアパート群の一角にあるピノキオ子供センター。6年前に子供たちの惨状が欧米に伝えられ、民間グループが中心となって援助資金が集められたことから設立された規模の大きい孤児院で、孤児・ストリート・チュールドレン、貧困家庭の子供ら200人が登録され、食事・教育面での面倒を見ている。リビングルームに集まった3歳から15歳の孤児29人が、早速、キツネを織り上げた。ブナズィワウェルプ。ルーマニア語で、キツネさんこんにちはのことである。さ、いいですか皆さん、一度また閉めて、もう一遍やってみましょう。キツネさんが顔を出しますよ。ほら、ブナシワ。そこで言葉が途切れてしまった。カセさんは到着前から車の中で練習していたにもかかわらず、どうもこんにちはを意味するブナジワの発音がうまくいかず、カメラのファインダー越しに訂正を連呼するドミト記者の努力に報いることなく、ボナギワ、ブナギワとか情けない声で聞き返し、見守る職員と孤児たちの爆笑を誘った。怪しげなルーマニア語に対抗するかのように、ウォスマン・コンサンスティンという背の高い少年は、一人するごとに、はい、先生とか、おっ、先生とか言って、カテさんをずっこけさせた。少年は最近テレビで流されたアメリカ映画、将軍に相当影響を受けているようで、時間があれば空手のご指導とばかり私の後ろにぴたりと寄りつき、ようこぐーなどと言っては親指を立てるのである。ようことは出演した女優の島田陽子のことに違いなかった。映画将軍の影響で日本ブームが世界各地でミーハー的に起こったことはまだ記憶に新しい。イランで国民的人気を誇ったおしんあたりももう登場しているのかもしれない。舌を噛みそうなブナジワ・ウェルプと同じくらいに好評を得たパオン・クジャクのオリジンは、参加した職員にとってノートに記録され、後日90人いる職員にも教えられることとなった。評判は上々だ。昼食を市内の伝統料理店で済ませてから、午後には孤児院ナンバーワンと孤児院ナンバーツーとに分け、それぞれ2時間ずつ折り紙を教えた。最初は幼児が中心で、母親代わりの校長、教師、指導員と、すべて女性というスタッフにより配られる一枚一枚を、きちんと両手で受け取り、可愛い指先に力を込めて取り組む姿を見て、ドミト記者も、撮影を中断して手伝いながら通訳に汗を流した。 で聞くと彼にも同じ年頃の子供が一人いるそうで、夫婦共稼ぎという事情から子供とゆっくり過ごす時間を持てていないらしい。物価の急な高騰や失業など市場経済化による混乱は収まりつつあるが、ルーマニア経済は革命以前よりはるかに低迷しており、国民の半数近くが貧苦にあえいでいるという報告がある。ドミト記者の月給は75米ドル。会社の事務仕事をする奥さんの稼ぎを合わせても、月々の家計簿は赤字続きとのことだが、まだまだマシな方だという。いや、うちの子も手先が器用なんで、きっとこの折り紙喜んでやりますよ。そう言いながら胸のポケットにしまい込んだ作品をポンポンと手のひらで叩いていた。礼儀正しく小さな体を寄せ合い、一生懸命髪をひねくる60人の孤児たちの手のひらに、ようやくプナジワベルプ、キツネさんこんにちはが出来上がった。カメリア・ジョージェスクという37歳の校長にも話を伺うことにした。この人の年齢を聞くつもりはなかったが、ドミト記者の通訳ミスで判明してしまった。カメリアさんはこう言った。ルーマニア経済はどん底です。皮肉なもので、自由がなかった革命前の方が生活は楽だったという声が年金生活者を中心に上がっているほどです。土地を持たない農民が特に厳しい生活を強いられています。ここの孤児院に収容されている60人のうち何人が本当の孤児だと思いますか？え？全員孤児じゃないんですか？孤児はわずか12人なんです。その他はほとんど貧しいために子育てを放棄したジプシーや農民の親から保護された子供たちばかりです。信じられないでしょう。あんなに可愛い子たちをですよ。ジョージェスク校長はそう言って、顔を曇らせてお手上げのポーズをとった。昨年のことだった。イギリスの大衆紙デイリーミラーでは、ルーマニアの10代の母親が自分の赤ちゃんを1万1000ポンド、約170万円で写真付きで売りに出したことを報じていた。ルーマニア孤児を取り巻く養子縁組のケースは、教会斡旋業者を仲買として国際的に展開されている事実がある。孤児院の職員は母親代わりの役目をするため女性がほとんどで、孤児たちもママと呼んで慕っているが、決して甘えすぎるということはないそうだ。そこには共通の母親という幼いながらの意識が働いているからではないかとのことだった。私たちは孤児院にたくさんの折り紙を残し、日本人形を寄贈することを約束した。この訪問を機に、院内に日本コーナーが設けられることになったからである。孤児院ナンバー2での交流は、10歳前後の30人の孤児たちが中心となり、クジャクも折り鶴も大好評だった。カザさんは全員から伸び上がるようにしながらのお礼のキスと抱擁を受け、顔をくしゃくしゃにしてはにかんでみせ、私を羨ましがらせると、いや、本当に可愛い子供たちですよね。私このままルーマニアに残ってずっと教えてやりたいくらいですよ。田島さんどう？カザさんは覚えたてのルーマニア語のありがとう、ムルツメスクを何度も連発しながらそう言って、すっかりしみじみとご満悦の様子だった。
バイバイ。さよなら。さよなら。さよなら。さよなら。さよなら。
折り紙名人加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの2人 二人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。盲目の天才折り紙作家加瀬三郎心の旅、田島英二著折り紙の歌、今日はその33回でした。お聞きの放送はアンデスの声 HCJB の日本語放送です。
バイバイ、さよなら、
さよなら、
さよなら、さよなら、さよなら。
折り紙名人加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの二人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。盲目の天才折り紙作家加瀬三郎心の旅、報道カメラマンの田島英二さんがお書きになった折り紙の歌、今日はその32回でした。なお、この本は集英社から出されております。田島英二さんの素晴らしい写真も出ております。アンデス小劇場を終わります。
お聞きの放送はHCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。